今日はヘブルの3章です。今日の箇所では、信じるっていうことと、信仰と、信じないっていう不信仰について、テーマとして書いてあります。で、その不信仰に対してどのように、対処すればいいのか、その不信仰が引き起こすことがどんなものなのか、その不信仰から自分が信仰を持って、神に信頼したり、信仰の冒険を進めていくにはどうしたらいいのか、そういうことが、書いてあります。もちろんそのイエス・キリストが、その中心としてあるんですけども、特にそのイエス・キリスト、またその福音をどう私が受け取るかということ、それが書いてある箇所ですね。では、まず1節から6節までをお読みします。そういうわけですから、天の召しに預かっている聖なる兄弟たち、私たちの告白する信仰の使徒であり、大祭司であるイエスのことを考えなさい。モーセが神の家全体のために忠実であったのと同様に、イエスはご自分を建てた方に対して忠実なのです。家よりも家を建てる者が大きな栄誉を持つのと同様に、イエスはモーセよりも大きな栄光を受けるのにふさわしいとされました。家はそれぞれ誰かが建てるのですが、すべてのものを作られた方は神です。モーセはしもべとして、神の家全体のために忠実でした。それは後に語られることを証しするためでした。しかしキリストは御子として、神の家を忠実に収められるのです。もし私たちが確信と希望による誇りと、終わりまでしっかりと持ち続けるならば、私たちが神の家なのです。端的に言うと、この1節から6節までの間に、イエス・キリストは、そのモーセよりも、偉大な方なんだということが書いてあります。で、1節まずに、ですからという言葉から始まっています。2章の1節の最初の始まりも、ですからでした。だから、1章、2章と、ヘブルの記者が語ったことが、継続して、理由付けになってるわけですね。こういうことですと。だから、こうしましょうという。で、1章、2章で語られたことっていうのは、ですからということは、イエス・キリストは、御使いたちよりも偉大な方なんだということが、まず語られていました。そして、イエス・キリストは、神に、また神と等しい方だって。また、100% 神に等しい、100% 神であったイエス・キリストが、この 100% 私たちと同じ肉体を着てくださって、100% 人間として世に使わされて、生きてくださったって。だから、神であられる方であるにもかかわらず、100% 人間として、この地上で生活してくださったがゆえに、イエス・キリストは私たちを、兄弟って、姉妹って、呼んでくださるって。また、イエス・キリストは、試みられている者たちを助けることができるって、ご自分もその試みに遭われましたから。で、このイエス・キリストが、私たちに福音をもたらしてくださったって、良い知らせを。この罪の許しと、その罪からの救い、罰を受けなくて済むっていうことや、裁かれることはないということ、その約束をイエス・キリストがもたらしてくださった。しかも、何よりも偉大な方によって。だからです。だから、天の召しに預かっている聖なる兄弟たちって。このヘブルの記者が兄弟たちっていうふうに言ってる、私たちも含めてそうですけども、私たちは、天の召しに預かってるって。本当に神の国を相続する者たちなんですよ。イエス・キリストを信じてるからですよ。私たちの行いとか、私たちの能力とか、そういうものではなくて、イエス・キリストを信じているので、私たちは天の召しに預かっているんですよ。そして清いものとされて、イエス・キリストの兄弟とされて、イエス・キリストを信じる私たち者たちの間で、お互いを兄弟として、姉妹として、認識することができるわけです。なので、この私たちの告白する信仰の使徒であり、大祭司であるイエスのことを考えなさいって。イエス・キリストというのは私たちが告白する使徒だって。 イエスをその使徒として、紹介している箇所っていうのは他では、まあ私が調べた限りとか私が知ってる限りないです。でも、もそもそもその使徒という言葉は、使わされたもの、使わされるものという意味なので、イエス・キリストが父なる神から、神によってその使わされたということを考えれば、もう当然、使徒なんですよね。私たちが告白しているその信仰の使徒だって、私たちが信じている事柄っていうのは、イエス・キリストがその神の神によって使わされて私たちに伝えてくださったことだから、でそれを弟子たちに、また弟子たちがその周りの人たちに伝えて、それが巡り巡って私たちの元に届いたわけですから、その信仰の使徒としてイエス・キリストを捉えるのは当然間違ってないですね。でまたイエス・キリストは大祭司であるって、で祭司、まあ、大祭司というのは、神を代表して民の前に立って、民を代表して神の前に立つ役割のある人ですよ。そしてその神の事柄についてその把握して、それを人に伝え、人の事柄を把握してそれを神に伝えるんですよ。だからお互いを取りなし合うわけですよね。その真ん中に立って仲介者ですよ、大祭司というのは。2章の17節を見てみると、ヘブルの2章の17節を見てみると、イエス・キリストは憐れみ深い忠実な大祭司だというふうに書いてあります。また次回私たちが学ぶ4章の15節を見てみると、イエス・キリストは私たちの弱さに同情することのできる大祭司だというふうにも書いてあります。でイエス・キリスト、その神が私たちにその福音を述べ伝えるために使わされた方、私たちの信仰の、私たちが告白する信仰の使徒であり、また神と私たちの間に立って取りなしをしてくださるその大祭司であられる方、このイエスのことを、イエス・キリストのことを考えなさいというのが、この3章の一節の始めですが、そういうわけだから、イエス・キリストという方は偉大な方で、神に等しい方で、100%、その方が 100% 人間として生まれてくださって、私たちを助けてくださって、兄弟と呼んでくださって、この方にあって福音がもたらされたって、この方のことをよく、その考えなさいって。考えるという言葉ですけど、ルカの12章24節、ルカによる福音書の24章、あ、24章でごめんなさい、12章です。12章の24節です。ルカ12章24節読みます。カラスのことを考えてみなさい。まきもせず、刈り入れもせず、納屋も蔵もありませんけれども、神が彼らを養ってくださいます。あなた方は鳥よりもはるかに優れたものです。そのカラスのことを考えてみなさいという、その考えなさいという言葉と、このヘブルの3章の一節、イエスのことを考えなさいという考えるという言葉が、その同じギリシャ語が使われています。イエス・キリストとカラスが一緒なわけではないんですけども、そのカラスのことを見て、結局カラスがどうやって生活をしているのか、どうやって生きているのか、神によってその生かされているじゃないかって、それを考えなさいって、つまりよく見る、よく観察して、そこからよく学んで、そして真理を悟るってことですよね。ここで言う考えるってことは、だからカラスをただ見なさいと言ってるわけじゃないですよ。カラスのことを考えて、あ、このカラスでかいなとかこのカラス黒いなとか、そういうことを考えるんじゃなくて、カラスの様子を観察、よく観察して、そこからよく学んで真理を悟るという意味で、よく考えなさいとイエス・キリストはここで伝えているわけです。と同じように、ヘブルの記者もこのイエス・キリストのことを考えなさいと言ったときに、そのイエス・キリストという方はどのような方なのか、そしてその方から何を私たち学ぶことができるのか、その上でその真理をよく悟りなさいと。だから1章と2章ヘブルで、その言われていることを私たちよく観察して、そこからよく学んでいくと、イエス・キリストについて、その真理について私たちよく悟ることができるはずなんですよ。そういう意味でよく考えなさいです。でここでモーセという人が出てきます。特にそのヘブル人、ユダヤ人たちにとって、モーセという人は大きな、なんていうんですかね、重要な人ですよ。なんてだって彼らのその 信じていること、つまりその律法を守ることによって神から正しいというふうに認められる、その律法をもたらしたものですからね。まあ、彼を通してもちろんその御使いたちがそのモーセに使わされて、モーセがそれを受け取ってイスラエルの民に、律法を伝えたわけですけども、そのモーセをここで、引き合いに出すというか、モーセについて言っています。モーセは神の家全体のために忠実だったって。モーセは神の家に属していて、神の家にを立て上げる、一人でこの家のために忠実に働いた人だということが、この2節から6節までを読んでみるとわかります。また、5節を見てみると、モーセはしもべとして神の家全体のために忠実だったというふうに書いてあります。でそれは後に語られること、つまりイエス・キリストのことについてその証しするためだって。モーセは確かにその神から役割が与えられて、それを忠実に行ったその神のしもべだって、そして神の家全体に忠実によく仕えたしもべだって。でも一方、イエスはモーセよりも大きな栄光を受け取るって。なぜならその家に属するというか、その家ではなくて、その家を建てるものだったって。家というのは当然そのイスラエルという民族であったり、またイエス・キリストを信じるその信仰によって、私たちはその神の民イスラエルに加えられるわけですよね。信仰によるものがそのアブラハムの子孫だと知りなさいってガラテの3章に書いてありますけど、マタイの16章18節、ここは開かないです。マタイの16章の18節を見てみると、そこで私たちのイエス・キリストです。私もあなたに言います。あなたはペテロです。小岩です。私はこの岩の上に、大岩の上に私の教会を建てます。黄泉の門もそれに打ち勝つことはできません。でここでそのイエス・キリストがそのこの岩の上にというふうに、岩っていうふうに言ったのは、この大岩と言ったのはペテロのキリストに対する信仰告白ですよ。あなた方は私のことを何と思いますか、何と言いますか。そういうふうにイエス・キリストが弟子たちにその質問したときに、ペテロはあなたは生ける神の子、御子イエス、あなたは生ける神の御子キリストですというふうに宣言したんですよ。なんか信仰告白ですよ。でその告白された信仰、イエス・キリストを信じる信仰の上に私は教会を建てるって。だからイエス・キリストはその教会、また家、神のその民の家を建てるものなんですよ。私がこの信仰の告白の上に家を建てるというふうにおっしゃったわけだから、教会を建てるって。だから家を建てるものというのは、イエス・キリストは家自体よりも、モーセを含まったその家よりも栄誉を持って、また栄光を受けるわけですから、イエス・キリストはモーセよりもそのより偉大なものであると。しかも4節を見てみると、 家はそれぞれ誰かが建てるのですが、すべてのものを作られた方は神ですというふうに書いてあります。イエス・キリストはそのすべてのものを、そのすべてのものはイエス・キリストによって作られたわけだから、御子によって作られて、言葉によって作られたわけですから、その神の民というこの家、教会という家だけではなくて、そのすべてのものをイエス・キリストがお作りになったわけです。しかもモーセは5節によると、そのしもべとして神の家全体のために忠実であったんですけども、6節を見てみると、キリストは御子として神の家を忠実に治められるって。で、モーセもそのキリストによって、御子によって治められる一人なんですよね。だから、キリストはモーセよりも偉大だって。イエスはモーセよりも偉大なんだというふうにヘブルの記者は、伝えています。6節の後半で、もし私たちが確信と希望による誇りとを終わりまでしっかりと持ち続けるならば、私たちが神の家なのですというふうに書いてあります。第一ペテロの2章4節と5節、これ開いてみましょうか。第一ペテロの2章、第一ペテロはヘブルの後ろの、ヤコブの後ろですね。第一ペテロの2章、 4節と5節。主のもとに来なさい。主は 人には捨てられたが、神の目には選ばれた、たっとい生ける石です。あなた方も生ける石として、霊の家に築き上げられなさい。そして聖なる祭司としてイエス・キリストを通して神に喜ばれる霊の生贄を捧げなさい。私たちもその生ける石として霊の家に築き上げられなさいと。だからその神の家を建て上げる、まあ沖縄でいうコンクリートブロックの一つなわけですよ、私たちも。それがその土台がイエス・キリストという方がその礎石となられて、でその土台にあたる部分がそのイエス・キリストは生ける神の御子、イエスは生ける神の御子キリストだって、私たちの救いで私たちに救いを与える方だって、私たちの罪を許し、その罪から私たちを自由にされる方だって、裁きから滅びから救ってくださる方だって、それが土台としてあって、イエス・キリストご自身が礎石となられて、そこにその一つの石として私たち立て上げられていって、その神の家というのを形成するんですよ。絵を描くんであればね、本当に私が石になるわけじゃないんですけど、そうやって立て上げられていくものなんだって。だから私たちがその神の家というその考え方ですよ。で、私たちはその神の家なんだけども、その条件があるんですよね。このヘブルの、3章を見てみると。その条件というのは、もし私たちが終わりまでそのしっかりと持ち続けるのであればというふうに書いてあります。で、何を終わりまでしっかりと持ち続ける必要があるかというと、確信と希望による誇りです。確信というのは何を確信するかというと、救いですよ。私がそのイエス・キリストにあって救われたという、イエス・キリストが私の罪のために十字架にかかってくださったって、私の罪を負って、私の罰を受けてくださったって、私の身が代わりとなって、でそのことを信じているのであれば、私たちは救われてるんですよ。行いとかをする前に、神に対して何か応答する前に、もうその信仰によって救われてるんですよ。で、この確信を、救いの確信を、終わりまで私たちがしっかりと持ち続けるなら、私たちは、私たちが神の家だって。また希望による誇りって、私たちの希望っていうのは復活ですよ。この地上での一生が終わっても、必ず復活して神の国を相続するようになるって、それが私たちに与えられている希望ですから、イエス・キリストを信じる信仰によって正しいと認められていて、さらにイエス・キリストの正しさが私たちに与えられているって、イエス・キリストと同じ、イエス・キリストがどれだけその正しいかというと、もうシミもシワも全くない、この真っ白な正しさじゃないですか、イエス・キリスト。で、その真っ白なイエス・キリストと同じ、だけの正しさというのが私たちに与えられてるんですよ。信仰によって。だから、そこには希望があるんですよ。まだ今、この地上で生き、この世で生きている中で、いろんなそのイエス・キリストに従っているのにっていうところがたくさん出てきますよ。またその自分のこの肉がまだ残ってるから、だからイエス・キリストにまた神に従いたいのに、なんか力がないとかできないとか、でそういうのからその自由になるんですよ。もう 100% 神を愛することができて、人を愛することができるんですよ。この肉に邪魔されないんですよ。だからそれは私たちの希望じゃないですか。もし私たちが終わりまでこの救いの確信と復活の希望による誇り、だからそのやっぱりこの地上でも威厳を持って経験に生きていく必要があるわけじゃないですか。どんなにその人と比べて惨めな思いをしたとしてもですよ、この復活の希望による誇りを失ってはならないですよ。今はこんなんだけど、いつかイエス・キリストが私をその復活させてくださって、新しい体を着せてくださって、そして永遠の世界でキリストと共に生きるんだって、でその世界をその一緒にキリストと共に治めるようになるんだって、でそれを、その誇りを、その希望を失ってはならないですよ。 でもその救いの確信と復活の希望による誇りを失わないで、終わりまでしっかりと持ち続けるんであれば、私たちが神の家だって。だから信仰による歩みとか、この霊に生きる歩み、イエス・キリストを信じた後の歩みというのは、ある意味マラソンですよ。短距離走じゃないんですよ。瞬間瞬間、私たちが神に従っていくこと、瞬間瞬間、その神に祈ること、それはとても大切なことです。もちろん。でもその瞬間瞬間を積み重ねて、この次の世界に向かって私たちは永遠に向かって歩んでいくんですよ。だからその瞬間の積み重ねが、そのプロセスを生むわけですよ。イエス・キリストを信じてバプテスマを受けたら、それで私は完成させられましたというふうにはならないんですよ。毎日の生活の中で失敗もしながら、またその神に助けをいただいてうまくいきながら、いろんなことをその通して神に信頼を置いて、こんな私がイエス・キリストにあって救われてるんだというその確信と、いつか私に栄光の体が与えられて本当に永遠の世界を生きることに、イエス・キリストと共に生きることになるという、でその希望による誇りをいつも確認している必要がありますよ。そしてこれらすべてのことを神が助けてくださって、私がその救いを達成することを助けてくださるということを、その神に信頼する必要がありますよ。フィリピの一章、フィリピの一章、エペソの次ですね。フィリピの一章、六節。フィリピの一章の六節。あなた方のうちに良い働きを始められた方は、キリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださることを、私は確信し、固く信じているのです。神ご自身がまた聖霊によって私たちの内側で働いてくださって、私たちのうちに良い働きを始めてくださったわけじゃないですか。私がイエス・キリストのようになっていくというその歩みを始めさせてくださったのは神なんですよ。私のもちろん同意のもと、キリストを信じてキリストのようになっていきたいですって、神の国を相続できるようにそこに向かって歩みたいです、あなたの愛を確信して、そしてあなたに愛されていること、あなたから許されていること、恵みが注がれること、あなたから助けを受けること、そのことを期待して私は生きていきますって。で、そうやってそのイエス・キリストを信じてバプテスマを受けるわけじゃないですか。そしたらそのイエス・キリストが、イエス・キリストの日が来るまでに、もう一度イエス・キリストが戻ってこられて私たちを迎えに来られる時までに、それを完成させてくださるって。だから私じゃないんですよ、私が完全になっていくために、働くのは。ある意味私が完全になっていくために、私が救いを、持ち続けて、救いの確信をその終わりまでしっかりと持ち続けたり、また復活の希望による誇りを ずっと終わりまで、その私がこの地上での生活が終わり、地上での生活を終わるまでしっかりと持ち続けていられるのは、私の努力とか私の理解とか私の力にはよらないんですよ。だってこれを始めてくださった神が完成させてくださるんですよ。イエス・キリストのように私がなっていく、また永遠に向かってその私が変えられていく、そのプロセスを私に与えるのは神ですよ。私自身じゃないですよ。私たちはその中でどうするかっていうと、神を信頼するんですよ。自分自身の不完全さや自分自身の出来の悪さというのに目を留めていたら、自分の弱さに、そりゃ変わっていくなんてなんか期待できないじゃないですか。不完全だもん、だってできないもん、そりゃそうですよ。できない私にその目をずっと留めてたら、いつまでたってもできないで終わりますよ。変わっていかない私に目を留めていたら、こんな私が変わるはずがないっていうのがその当然の答えじゃないですか。そしてその最終的な結論は正しいですよ。私が私自身をイエス・キリストのように変えていくなんてできないですよ。 ある程度時勢を聞かせたり、ある程度その考え方を変えたりして私が少し変わっていくっていうのはできるかもしれないけど、私がイエス・キリストのようになっていくっていう、その最後まで行き着くっていうのは私の技じゃないんですよ。神業なんですよ。だから私たちに必要なのは、そのこんな私をも変えてくださることの、変えてくださるほどの恵みを持っておられる方を信頼することだし、こんなそのもうなんか不完全で、もう硬くて、弱くて、もう言い訳ばっかりしか言わないような、こんな私をも神の力によって変えてくださる方を信じるんですよ。私が神によって変えられるということを、また神が私のことを変えてくださる、神が私を変えてくださることのできる方だということを信じるんですよ。そうすると、私たちは終わりまでしっかりと救いの確信と復活の希望による誇りを持ち続けることができて、最終的に神の家として私たちは立て上がっていくんですよ。立て上げられていくんですよ。ヘブルの3章に戻ります。7節から11節。これは詩篇の95編、7節から11節の引用でもありますね。7節から11節。ですから、聖霊が言われている通りです。今日、もし御声を聞くならば、荒野での試みの日に、御怒りを引き起こした時のように、心を頑なにしてはならない。あなた方の先祖たちは、そこで私を試みて証拠を求め、40年の間、私の技を見た。だから私はその時代を憤っていった。彼らは常に心が迷い、私の道を悟らなかった。私は怒りを持って誓ったように、決して彼らを私の安息に入らせない。この7節から11節までっていうのは、その詩篇の引用で、そしてその聖霊が言われたことだって、聖霊が言われた通りですって。聖霊は何を言われたかというと、ですから、その神の家に築き上げられていくために、終わりまでしっかりと福音に、その救い、福音、だから救われたことの確信と復活の希望による誇り、その福音に確信を持って希望による誇りを持つために、聖霊が言われたことを聞きなさいと。で、この7節から11節までのこの引用の肝というか、一番大切なところというのは、心を頑なにしてはならないということですよ。で、心を頑なにしたことによって、そのイスラエルの民、この出エジプトしたイスラエルの民はどうなったかというと、試みの日に御怒りを引き起こしてしまったんですよ。また神を試みて証拠を求めたんですよ。でも神は恵み深い方だから、神はそのイスラエルのために40年間さまざまな神の技を与えて見せたんですよ。出エジプトする前にエジプトにもたらされた銃の災いというのは人の技じゃないですよ。しかも最後はその杉越なんて、神の恵みにそのよって救われるというその典型じゃないですか。で、ようやくその出エジプトできたと思ったら、その目の前に葦の海が広がっていて、後ろからはエジプト軍が攻めてくるわけじゃ、攻めてくるって追っかけてきたわけじゃないですか。もうこれダメだって言った時に、目の前のその海が二つに分かれて、乾いたその海の底を歩いていくわけですよ。彼らはそういうことを通過してるんですよ。喉乾いたって言ったら、その岩から水が出てきたり、食べるもんねえじゃねえかって言ったら、マナがその40年間ずっと天から降られていたり、でまた肉が食べたいとかって言ったら、そのうずらの大群が来たり、もう印とか不思議とか、もう奇跡とか、もうそのオンパレードじゃないですか、毎日。だって食べてるもの、飲んでるもの、そのすべてが神のその奇跡によってもたらされたものなわけだから。それなのに、彼らの心が常に迷っていたって。それなぜかというと、彼らが心を頑なにしてしまったからですよ。彼らは神の道を悟らなかったんですよ。心を頑なにしてしまったからですよ。心を頑なにするということは、その神の言葉が語られているのに、それを聞かないってことですよ。それを信じないってことですよ。 イスラエルの民がモーセに引き連れられてカデシュバルニアというところまで来たんですよ。カデシュにね。で、そこでその12人のスパイを送ろうって、石膏部隊を送ろうってなったんですよね。で、10人のスパイが帰って、その石膏部隊が帰ってきたときに、もうダメだって。もうここはもう全然その収穫も実りもあんまりないし、で、ものすごいその城壁が張り巡らされている町々がいっぱいあるって。しかもその中にはもう巨人たちがいるって。もう自分たちなんてもうちっちゃい稲子かバッタみたいなようなもんだって。私たちがそんな中に、そんなところに行っちゃったら、みんな殺されて、私たちのその子供たちは全員奴隷にされるだろうって。10人はそう言ったんですよ。でも、ヨシアとカレブの2人は、そんなことないって。大きな、その、房にね、なっているブドウを持ってきて、2人でエッサエッサ持って帰ってきて、こんなにも素晴らしい、その、肥沃な、土地が、私たちの目の前に広がってるって。みんな言うんですよね。いや、そこにはその城壁が張り巡らされている町々があって、巨人がいるって言うじゃないかって。でも、ヨシアとカレブは、だからなんだってなるわけですよ。だって、神が私たちについておられるわけだから、大丈夫でしょうって。でも彼らは信じなかったんですよ。その力強い神を。神が約束の地に彼らを導いて、その地を相続させるって、彼らの、その地を彼らに与えるっていうふうに約束したのに、彼らは信じなかったんですよ。自分たちはバッタだって、自分たちはイナゴだって、目の前には巨人がいるって、目の前にはその強い大きな城壁が、その張り巡らされている、もう強い強い町があるって。しかもなんか美味しいものとか、そっちも肥沃じゃないって。そういうその悪いというか、神が、約束してないこの情報を彼らは正しいこととして信じたんですよ。で、心を固くなりしたんですよ。神が言った言葉でないものを信じるってことは、神が言った言葉を信じないってことですよ。心を固くなりしたんですよ。心が常に迷ってて、本当かな本当かな本当かなって、で、ずっと本当かなって言い続けて、結局40年経っても神の道を悟らなかったんですよ。つまり、神を信頼して神を信じるということを理解しなかったんですよ。受け取れなかったんですよ。それで、イスラエルの民、イスラエルの民のこの先祖たちが報いとして受けたのは、神の見怒りだし、神の憤りですよ。そして神が彼らに対して誓ったんですよ。決して、彼らを私の安息に入らせないって。だこの、刈り取ったものっていうのは、あまりにも代償として大きいじゃないですか。安息に入れないなんて。約束の地に入れないなんて。で、今日、御声を聞いたら、その日のうちに、その今日が終わってしまわないうちに。で、私もそうですけど、その神から言われたことを、その聖書を読むとか、祈るとか、悔い改めるとか、明日できるかなって思ったりするんですよ。明日やろうって。今日はちょっと忙しいからって。でも、特にその悔い改めるとかに関しては、その悔い改めない期間がある分だけ、その分だけ、私は罪に対して無感覚になるんですよ。ずっとその罪を受けてるのに、それが何でもない、これは何でもないっていうふうに思っちゃうから。最初は熱いはずなんですよ。でも、この自分の意識で切り離すんですよ。これは何でもないって。この、なんていうんですか、炭、ね、燃える炭を手の上に乗せたら熱いじゃないですか。でも自分の意識として、これは熱くない、これは熱くないって言って、後でこれをちょっと振り払おうって、大丈夫、大丈夫とかって言うんですよ。でもそうすると、どんどんどんどん無感覚になっていくわけですよ。で、気づいた時にはもう遅いですよ。見声を聞いて、時間が経てば経つほど、その、罪に対して無感覚になって、その、最初は神に対して言われた、神から言われたことっていうのは、それはまずいだろうって、その聖霊が私に語ってくださった、ああ、やっちゃったっていう、ごめんなさい。でも、今はちょっと嫌だって、もうちょっと怒ってたいって。私もその経験いっぱいありますけど。悔い改めるのは嫌だって。これは罪じゃないとかって言って、あいつが悪いなとかって言って。 でもそうしてその突っ張っていると、自分の中にあるその罪の感覚、ああ悪かったっていうその罪の感覚っていうのが薄れてしまって、いつの間にか悔い改める思いすらもなくなってしまうんですよ。これを続けてしまうと、そのどんどんどんどんその罪に対して無感覚になっていってしまって、最終的には自分の心が固くなりになっちゃうんですよ。神の御声に聞き従わないということは、神との関係において悪いことでしかないですよ。神は私たち、この前の先週の日曜日、今週の日曜日に私たち学びましたけども、神はその生贄よりも聞き従うことを喜ぶわけじゃないですか。だから何をするよりも、その行い、アクションを起こす、何を、どんなアクションを起こすよりも先に、本当にその神から言われたこと、許すことであったり、親切にすることであったり、自制することであったり、悔い改めることであったり、そういうことを先にしておかないと、神との関係をその正常にする、神とその、神との関係をよりその親密にしていく、親しいものにしていくことを脇に置いてでも、優先しなければならない他のことっていうのは何なんでしょうね。本当にその自分がいかに神とのその関係というのがこの感謝できてないかっていうのが、なんか本当にまざまざと知らされますよ。ちょっとこのテレビ見てからにしようとか、ちょっと私の感情がちょっともう言うこと聞かないからもうちょっと怒ってからにしようとかこの、倍返しをした後にごめんなさいしようとか。で、いろんなので、その天秤にかけながら、結局、その、別に神との親しい関係がいらないって言ってるわけじゃないんですよ。別にその神に近づいていきたくないってわけではないんですよ。けど、結果として、その神に聖霊によって言われたことを、その聞き従わないということを選択すればするほど、どんどんその神との関係に、その冷めていってしまうんですよ。だからこの詩編の、詩編を書いた人は、もしくはその聖霊が言ってるのは、今日って言ってるんですよ。今日と言われてるうちに、今日、明日になる前に御声を聞いたのであれば、心は固くなにしないでそれに従いなさいって。従うことが嫌だったら、従うことが嫌ですって言えばいいんですよ。12節から15節、兄弟たち、あなた方の中では誰も悪い不信仰の心になって生ける神から離れるものがないように気をつけなさい。今日と言われている間に日々互いに励まし合って、誰も罪に惑わされて頑なにならないようにしなさい。もし最初の確信を終わりまでしっかり保ちさえすれば、私たちはキリストに預かるものとなるのです。今日もし御声を聞くならば、御怒りを引き起こした時のように心を頑なにしてはならないと言われているからです。この12節の悪い不信仰の心、英語だと unbelief とか、unbelieving heart とか、そういうふうに書いてあります。つまり、信じない心。不信仰っていうのは信じないこと。だから不信仰っていうのをはっきりさせておかないといけないんですけど、不信仰っていうのは、その、私がその信仰が弱いということと不信仰っていうのは一緒じゃないんですよ。不信仰というのは、信仰がないってことなんですよ。信仰にあらず。不信仰というのは、理解する力がないことではなくて、信頼する気、信頼するつもりがないってことですよ。で、私もよくなんか言い訳に使ったりするんですけど、自分の不信仰を正当化しようとしてね。いや、信じようとしたんだけども、信じられないんですよって。信じようとしたんだけど。でも、その信じようとしたんだけど、信じられないっていうことは、結構ひどいんですよ。つまり、信じようとした。信じるために、いろいろなその情報をよく吟味して、考えて、悟ろうとしましたって。それでもできなかった。なぜできないかというと、その信じるに値しないという結論に至るからですよ。本当によくも考えてないんだけども、信じようとしたんだけどとかっていうのはひどい言い訳ですね。でも不信仰っていうのは、その信仰が、私はもう信仰が弱いからとかってそういうことじゃないですよ。 不信仰というのは信じようとしないことなんです。信じない心なんですよ。理解するとかしないとか、理解力があるとかないとかじゃないですよ。信じようとするかしないかなんですよ。信じるつもりがあるのか、神に信頼する気があるのかないか、そこでしかないんですよ、不信仰というのは。信仰か不信仰というのは。で、この12節にあるように、不信仰というのは生ける神から私たちを離してしまうんですよ。イエス・キリストは私から決して離れず、決して私を捨てないと約束してくださいましたよ。パウロはそのローマの8章で、私たちをキリストの愛から引き離すものは何もないと説明しましたよ。でも私の中にもし不信仰というものがあるんであれば、その不信仰は私が神から離れる行為なんですよ。なぜかというと、私の神との関係というのはこの信仰の上に成り立っているからです。この関係を成り立たせている信仰を捨てるということは、私が神との関係を捨てるってことですよ。神は、またイエス・キリストは私のことを決して捨てないし、私から決して離れることはないけども、私が神を信頼しないということを決めたときに、もう神を信じないと決めたときに、あらゆることに柄において、私と神との関係というのはそこで亀裂が入っていってしまいますよ。神が私を愛していると言っているのに、神は私のことなんか愛してないというときに亀裂が入るんですよ。神が恵み深いと言っているのに、私が何かしないと神から良いものを受けられないと思ってしまうときに亀裂が入るんですよ。イエス・キリストにあって私の罪は全部許されたって神が言ってるのに、私の罪はまだ残ってるかもしれないっていうふうに私が疑うときに、そこに亀裂が入るんですよ。それをどうにかしないと、そのどんどんどんどん固くなりになっていって、そして最終的にはそこにあったはずの、救いの確信、許しの確信、許されたことの確信も、また次の世界にその私たちが導き入れられるというその希望もなくなっちゃうんですよ。だから今日と言われている間にやるべきことを、このヘブルの記者は私たちに伝えてくれています。13節に書いてありますよ。今日と言われている間に、日々互いに励まし合って、誰も罪に惑わされて固くなりにならないようにしなさいと。つまり今日と言われているうちに私たちがやるべきことはフェロシップですよ。フェロシップというのはどういうものなのかというと、この13節を見てみると、互いに励まし合うということですよ。何をどう励まし合うかというと、何か安売り の品を買いに行くとかいう励まし合うんじゃないんですよ。そういう励まし合うんじゃなくて、罪に惑わされてお互いが固くなりになってしまわないように。エヴァは罪に惑わされたんですよ。これを食べたら幸せになるよって、これを食べたら美味しいよって、これを食べたら本当に神のように賢くなるんだよって、これを食べても死なないんだよって。エヴァは罪に惑わされて、固くなりになってしまったんですよ。それで神の言葉、神ご自身を信じないという選択をしたんですよ。不信仰を。だから、その固くなりになっていくときに、その私の心が固くになっていくその時に、そこに並行してあるのは、私が罪に惑わされているということですよ。神の正しい言葉を信頼するんじゃなくて、悪魔のまた自分の肉のその嘘に自分の信頼を置く時に、私の心は固くなりになっていくんですよ。でその結果はその罪を生むんですよ。神の言葉は全幅の信頼に値するって、そのことをお互い励まし合うのがフェロシップですよ。神のご性質、神が恵み深い方だ、憐れみ深い方だ、神は私たちのこと、あなたのこと、私のことを愛しておられる、神のこのご性質を互いに伝え合って、神がおられるから大丈夫だっていうことを励まし合うのがフェロシップですよ。神の愛や神の恵み、神の憐れみ深さ、福音の確かさによって互いに慰め合ったり励まし合ったりするんですよ。で、一緒にご飯食べたりすることはフェロシップじゃないですよ。それだけでは、一緒に時間を過ごすだけではフェロシップ、互いに励まし合うことにはならないですよ。御言葉によって励まされて、御言葉によって慰めを受けて、お互いがそれを分かち合うのがフェロシップですよ。 本当にこの今日と与えられ、今日と言われているうちに、本当のフェロシップを互いに神に信頼し合うということを、励まし合うフェロシップを与えていただきたいですよ。これちょっと自分の話なんですけど、少し前に、というか今週だけど、娘の態度が、私に対する態度があまりにもひどかったので、なんていうんですかね、ぶち切れたというか、すごい感情的に怒ったんですよ。で、次の日になって、妻が来て、まあ、昨日のことだけどって。確かに、その娘にも明らかに非があるよって、態度ひどいって。けども、その感情的に怒ってしまう、あなたのその反応も、まずいんじゃないんですかと。そんなこと言われるとなんか腹立ってくるんですよ。いやいやいやって。だって、あれしょうがなくないかって、あんなひどい、態度取られたら、それは怒るだろうって。あんたならどうしてたんだよって。それは言わなかったけど、今言っちゃってるけど、心の中で思うわけですよ。考えるわけですよ。あいつ、その娘が悪いんだって。私を、もうしょうがないんだって、この腹立ってしまったのはって。あいつが悪いからって。そう言い聞かせてたんですけど、やっぱりその冷静にいろいろと考えたり思い巡らしたりしてると、確かに私の中でも、本当感情的に怒ったなっていうのが分かってたから、引っかかっててはいたんですよ。それを、まあ、妻が光に出してくれたので、余計になんか明らかになるわけですよ、そういうのが。で、本当にやっぱり感情的に怒るというのは、その部分は明らかに罪だし、まあそうやってその感情的に怒ってしまうことは今回が初めてじゃないし、一回二回のことでもないから、確かに私の宿題でもあるなってそう思ったんですよ。で、このバイスターを準備しているときに、そのモーセが怒ってね、岩に命じなさいって言ったところで、そのもうこいつらうるさいからっつって岩を2回叩くじゃないですか。感情的になって怒っちゃったんですよ。それでどうなったかっていうと、あんたはもう約束のうちに入れないとかってなっちゃったんですよ。もちろんそのモーセの忠実さっていうのを新約聖書にも書いてあるように、そのね、神の国に私たち行くときにモーセに会えると思いますよ、私は。けど本当に美味しいところっていうのを失ってしまったわけじゃないですか。彼は約束地に入っていくということができなかったわけでしょ、そのイスラエルの地にね。そういうことをその準備の段階でこの聖書を読んだりしながら、はぁって思うわけですよ。モーセと自分が重なるから、まあ、そうやってその自分の罪であったり自分の宿題に気がつかされて、神の前に出てってごめんなさいって、そして助けてくださいって祈ることができたんですよ。こんな私をも神は愛してくださっていて、で、宿題を終わらせて、イエス・キリストが来られる日にまでは間に合わせて、私の救いをその達成させてくださるって、そのような約束を与えてくださる神に感謝できたんですよ。これってフェロシップじゃないですか。御言葉によってその慰めというか、まあ、チャレンジを受けるわけですよ。その楽しいわけじゃないですよ、決して。自分の罪とか宿題を光に出されるのは。けどそれがあるから、本当にその神の恵みとか憐れみっていうのをもっと味わうことができるし、で、その悔い改めることができるから、またそこに導かれるので、そのより神との親しい関係っていうのが与えられて、その中でその励ましとか慰めを受けることができるわけですよ。で、こういうそのフェロシップを私たちのその教会の中でも見ていきたいんですよ。与えていただきたいんですよ。 時に、まあ、やっぱ面白くない時ありますよ。うるさい千尋さんとか、うるさい何々さんとか、うるさいとかって、私たちも言われるかもしれないですよ。本当のことを言ったらうるさいってなるから、肉はそうやって反応するから。でも、そうやってその御言葉によって、その相手に仕えていくっていうことをすることで、その神と、またその真理と自分の肉と罪と向き合う機会が与えられて、それが許されていることを確信して、慰めや励ましを得るんですよ。そうしていると私たちの心は固くなりにならないし、そうしていると私たちがその安息の、安息に入ることがないということは言われないんですよ。最後まで私たちは確信とその希望によるその誇りを保っていることができるんですよ。14節にもあるように、その最初の確信を終わりまでしっかり保つことができるんですよ。キリストに預かるものとなるんですよ。このフェロシップの中で励まし合っていることが、その関係があれば。16節から最後19節まで。聞いていながら、ミイカリを引き起こしたのは誰ですか？誰でしたか？モーセに引き入れられてエジプトを出た人々の、全部ではありませんか？神は40年の間、誰を怒っておられたのですか？罪を犯した人々、屍を荒野にさらしたあの人たちではありませんか？また私の安息に入らせないと神が誓われたのは他でもない、従おうとしなかった人たちのことではありませんか？それゆえ、彼らが安息に入れなかったのは、不信仰のためであったことがわかります。このイスラエルの民が安息に入れなかった理由というのは、イスラエルの民というのは、そのモーセに引き入れられてエジプトを出た人々が入れなかった理由は、聞いていながら御言葉を、御声を、御怒りを引き起こしたということですよ。御言葉を聞いたのに、それを信頼しようとしないで、信じようとしないで、むしろ信じないということを選んだんですよ、不信仰を。そして40年間、神のその奇跡の中に、印の中に生きてたにもかかわらず、彼らはその神を信頼しなかったんですよ。それで40年間神は怒っておられたわけですよ。神の前に罪を犯し続けたんですよ。神の言葉に従おうとしなかった。神の言葉に従わなかったからですよ。安息に彼らがなぜ入れなかったのか。19節にあるのは、不信仰の家だって。不信仰が安息に入れなかった理由なんですよ。不信仰、神を信じなかったことですよ。神を信頼しなかったことですよ。イスラエルの民は、モーセがそのシナイ山に行って、律法を受け取ってる間に何をしてたか覚えてますか？そうそう。金の格子を作って、偶像を作って拝んでたんですよね。この安息に入れなかった理由は、金の格子を拝んだことが原因じゃないんですよ。結構でかいことじゃないですか、偶像礼拝なんて。マナーを必要以上に集めたことが原因じゃないんですよ。神を信じなかったこと、神に信頼しなかったことが、この不信仰が、信じないと決めたことが、つまり心を固くなりしたことが原因なんですよ。私たちが神の国に入るために必要なものは信仰です。私は本来祈るべきなように、毎日祈ることができてないから私は神の国に入れないではないんですよ。毎日聖書を読めていないから私はもうダメだでもないんですよ。私が神に約束したことを果たしていないからダメだって、こんなことを言ってしまった、こんなことをやってしまったからもう私はダメだではないんですよ。もちろん毎日祈ることも聖書を読むことも素晴らしいことですよ。神にやりますって言ったことを忠実に誠実に行うことは素晴らしいことですよ。悪いことを言ったり、悪いことをやったりするのはいけないことですよ。でも、それらのことが、神の国に入る、入らないということ、入ることができる、入ることができないという、その、基準じゃないんですよ。私に必要なのは、神の国に入るために必要なのは、信仰なんですよ。どれだけ、神に信頼して、どれだけ、私がイエス・キリストの、この、贖いに、イエス・キリストの贖いのゆえに、私の罪は許されているという、 神の恵みによって許されているんだというこの神の恵みと神の愛とイエス・キリストの贖いの技をどれだけ信じているかですよ。それによるんですよ。私が神に果たせなかったことの数々のものっていうのは罪なんですけど、イエス・キリストにあって許されるんですよ。毎日神に対してそのデボーションの時間を持たないとか、祈らないとか、聖書を読まないとか、それも悲しいことですけど、でもだからといってそのために私が神の国に入れないわけじゃないんですよ。もし私がその神を信じるということをやめてしまったら、その不信仰が、信じないということが私を神の国から遠ざけるんですよ。で、逆に言えば、私は教会で奉仕をしてるから大丈夫ってことは絶対ないんですよ。私毎日デボーションを続けてるから私は大丈夫ってことでもないんですよ。私の救いは、私が神の国を相続できるのは、この信仰によるんですよ。信仰だけですよ。だから信仰義人なわけじゃないですか。その信仰を私たちが最後まで保っていることを、保っているためには、互いの信仰を励まし合うフェローシップが必要なんですよ。しかも13節を見てみると、日々って書いてあるから、毎日必要なんですよ。夫婦であったり、同じその兄弟姉妹であったり、その人たちのことを思い巡らしながら祈ることであったり、毎日直接会うってことは今はできないですけども。その中で、じゃあどうやったらその日々っていうことを、その、取り組めるかっていうことはやっぱ考えていく必要はありますよね。今日と言われているうちに、鉄が熱いうちに、もうその信仰の一歩を踏み出したいですよ。神を信頼して、私にその助けが必要であれば、こんな私がその助けてって言っても、神がその助けを与えてくださるって。その神の助けによって、私は救いを得るって。そのことを、信じることを、選ぶべきですよ。いや、こんな私がとかって言い続けないで。いや、こんな私でも、神は変えてくださることのできる方なんだっていうことを、やっぱ信じることを選んでいくべきですよ。一人でやると、やっぱり、積んでしまうことがあります。だから、フェロシップの中で、互いに励まし合うというのが、どうしても必要な時というのは出てきます。その時に、この教会のイエス・キリストにある兄弟姉妹の関係が健全なものとなっていたいですよね。このフェロシップが機能するようになっていきたいですよ。そして誰も私たちの中から、その信仰の破綻にあったり、不信仰になってしまって、心を固くなりして、安息に入れないような人が出てこないように、本当にお互い励まし合い続けたいですよね。神の助けがありますように祈ります。天のお父さん、どうぞあなたのことを、イエス・キリストのことを、もっともっと知って、よく考えて、よく観察して、私でよく悟ることができますように、どうぞ助けてください。私の心が堅くなりになってしまわないように、あなたが約束してくださっているのに変えると言っているのに、いや変わらないと言ったり、許されたって言っているのに許されてないって言ったり、救われてるって言っているのに救われてないって言ったり、そうやってそのあなたの言葉に、あなたの約束に信頼を置かないで心を迷わしたり、あなたの御声に聞き従わないで、信頼しないで心を固くなにしたりすることがないように助けてください。でも、本当にそのあなたに信頼できない時、自分の罪を認めたくない時、自分から進んで、心を固くなにしてしまうことがあります。どうぞ憐れんでください。その時に、本当に私に必要なフェロシップを与えてください。私の罪を、私の弱さを、私の宿題を、光によって明るみにしてくれて、そして神のもとに行くことを励ましてくれて、で、実際に本当にその一緒に祈ったりして、私の信仰が励まされて、あなたとの健全な関係がまたその進んでいくような、 それを、励ましたり、それを進めるフェローシップをどうぞ私たち一人一人にお与えください。お願いします。私たちのこの教会がこのフェローシップをするところ、御言葉によって互いに励まし合う、慰め合うというところとして、機関として、機能しますように、誰に対しても誰にとっても神にあるイエス・キリストにある恵みと励ましを受ける集まりとなっていけますように、どうぞ私たちこの教会をフェロシップを本当に、もっともっと清いものとしてくださいますようにお願いします。ここに属する一人一人をあなたが本当に憐れんでください。お助けください。お願いします。そして互いの関係の中であなたに対するその信仰が増し加えられていって、イエス・キリストが戻って来られる日に、みんな間に合ったものとして、共に神の国を相続していくことができますように、お助けください。お願い、イエス・キリストの皆によって祈ります。アメン。